三十数年前のあのテルアビブでの乱射事件でですね、100人余りを死傷させた岡本公三さんの話。彼は世界一般の価値観で言えば残虐なテロリストなのですけれども、レバノンでは、つまりアラブ世界ですね、イスラム世界では正義感の強いヒーローということになってるんですね。100人にもを倒したっていうことは素晴らしいっていう。立場が違うと、この、ひどい人間がヒーローになる。これは、まあ私もしばらく前、韓国旅行した時に、プサンに行きましたら、大きい公園の上にですね、韓国の将軍の像が立ってるんですが、それは、豊臣秀吉の朝鮮侵略軍を追い返したヒーローっていうことですね。ですから、日本では豊臣秀吉っていうのは大公さんで、随分馴染み深い出世頭でですね、好意を持っている人多いんですけれども、あちらに行くと憎き侵略者というふうに見られています。で、それだって同じことですね。立場が違うと見方がガラッと違ってしまう。これも悲しい人間の現実だというふうに思うのですが、今日のテキストのところにも立場の違う人間とのイエスのやりとりが示されています。ルカによる福音書の11章の14節以下でありますけれども、イエスは悪霊を追い出しておられたが、それは口を聞けなくする悪霊であった。悪霊が出ていくと、口の聞けない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆した。しかし中には、あの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというものや、イエスを試そうとして天からの印を求める者がいた。ここに、一つの出来事に対する反応の違いです。すごいって感心する人と、何ってあんなものっていうこの反応の違いが現れるわけですね。当時の病気というのは悪霊の仕業というふうに信じられていたんですね。ですから病を癒すっていうことは悪霊を追い出すという言い方がなされていたんです。しかし、ここでイエスが悪霊を追い出しておられたっていうのは、そういう病の癒しをなさっていたっていうことなんですが、それで癒される人がどんどん出てきたということですね。そこで、福音書を読みますと、イエスのそういう不思議な技、奇跡、言いますか、あるいは癒しについて、いろいろと書かれているわけですが、先週もご紹介しました、大貫隆っていう先生はですね、その福音書に書かれているいろいろ奇跡の物語について、もしも突き詰めて、あれは本当の話だったんですか、作り話だったんですかって言われたら、どっちかといえば、作り話ですと答えますと。いうふうに言ってんですね。私は、これぐらいスパッと言ってくれた人はあんまり今まで気がつかなかったんで、なんかスキッとしたんです。スキッとしたって言うとおかしいんですけれどもね。で、それはしかし、口頭無形な作り話じゃなくて、キリストの教会が生まれたというのは、とにかく十字架につけられたあのイエスが蘇られたというふうに信じた人々によって生まれてきたんですね。この福音書の中で一番古いのがマルコによる福音書と言われています。それがだいたい紀元70年頃だろうと。そうすると、イエスが十字架につけられたのが30年とすれば、約40年経ってるわけです。で、その間に、 イエスが蘇られたと信じた人々っていうのは、生前のイエスのいろんななさったことや言われたことを思い起こしてみたときに、自分たちがいかに見当外れのあり方をしてたかって、そしてそのいろいろの出来事の中にどんなに大きな愛と、それから優しさが秘められてなったのかっていうことを発見して、そしてそれが自分たちの心の内にも生きてるんだっていうことをに気づいたときに、イエスは十字架で死んだのではない、蘇られたのだっていう、そういう共通の理解って言いますか、信仰に立って教会が生まれてきたというふうに思うんですね。そしてそれがずっとこう広がって伝えられている中に、今日の私たちが使徒信条で告白するような、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトの元で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇られ。そういうふうな、こう、信仰過剰ができていくわけです。そしてそれは、まさにイエスは神の子だったんだっていう告白になるわけですね。そうすると、そこから、いろいろ伝えられていた、この癒しの物語に尾ひれがついてくるっていうことはあって自然だろうと。そこでですね、このイエスの癒しの技というのは単なる不思議なことを見せて、そして病気を治して儲けてあげようとか、儲けようとかですね、人々にびっくりさせようとか、そういう意図では毛頭なかったんですね。イエスの癒しの技というのは、これは大貫先生に言わせるとですね、イエスにとってはそういう民間治療者的な癒しの技は、神の国を述べ伝えるための言葉だったのですと書いてます。神の国を述べ伝えるための言葉、つまり技が言葉だった。たのですという表現。なるほど。と思いました。つまり、ただ単にかわいそうだから治してあげようじゃないんです。イエスの癒しは。それは、その当時の社会機構もちょっと頭に入れておかないといけないんです。当時の病気というのは、因果律に立ってですね、罪の結果と見られていたんですね。ですから、この、それで病気したっていうだけで、みんなコンプレックス持たざるを得ないんです。みんな人々がそう見るから。ああ、何か悪いことしてるからだ。罪深い人なんだな。とか、まあ、いろんな話が出るかもしれませんね。あの人、いい人だと思ってたのに病気になっちゃった。やっぱりどっかおかしいんだね。さらに、下層階級の人々が病気になると、この差別感が、倍増するんですね。もう立ち上がれないほどにこのペシャンコになってしまうんです。だから社会から無視される存在になるし、あるいは、はっきり言えばそばに寄るなっていう、ね、その、汚れたのこっち移ったら困るみたいな、そういう社会の中にいたときに、イエスのなさった癒しというのは、単なる病気治しじゃなくて、その人を生き生きと人間として生かすっていうことにあった。社会復帰って言ったらおかしいんですけれども、堂々と一人の人間として生きていける。自由をお与えになる。これが言葉としての技ですね。ですから、今、レントに入って、主題が神の国の王っていう主題で、先週が試練。で、今週が論争っていうふうになっています。で、イエスは、まさに神の国の王。これが、復活の後に抱いた信仰者たちの告白なんですね。それで、それは今も続いてるわけですけれども、ここで神の国というのを 何かと考えたら、とね、死んだ後に来る天国っていうことじゃなくて、このルカによる福音書には特にそのことを触れてるんですが、神の国はどこにある、あそこにある、ここにあるっていうものじゃなくて、あなた方のただ中にあるっていうふうにイエスがおっしゃってる。っていうことは、神の国っていうのはどっか遠いところのものじゃなくて、今ここにあるっていうものなんですね。まず大事ね。そして、もう一つは別の言い方をすれば、神の国っていうのは神が支配しておられるっていうところ。神が支配されるとどうなるかっていうと、これがキリスト教信仰の非常に大事なポイントなんですけども、神はすべての人を無条件に受け入れてくださってる。愛しておられる。イエスがこのことを伝えたから、逆に殺されるようになったんです。バカ言うなと。こんなあんな悪いことをしてる奴だってみんな全部無条件に救われるのかいって。俺たち一生懸命神様のためにいいことをしてきた人間がどうなるんだっていうね。神は無条件で受け入れてくださってる。で、イエスが癒しをなされたっていうのはそのことを示すためだったんだ。だから私もあなたを裁かないとか、あるいは重い皮膚病の人が癒されたら、あえず祭司のとこ行って見せて証明書もらってきなさい。つまりその当時はその証明書がなければ、一、二枚と見られなかったからですね。だからそのことを教えられた。イエスが癒されるっていうことは、その人を自由にされるっていうところにあった。それが神の国っていうことです。神が支配なさるっていうのはそういうことなんだと。本当の意味の神の国っていうのは、神が支配しきっておられるところ。それは全ての人が受け入れられ、そして全ての人が隣人となっているっていう、そういうところですね。イエスはそういう意味で神の国は近づいたっていうおっしゃり方をした。それは私がその神の国を示すよと。だけど当時宗教者たち、信仰者たちが持っていた神の国のイメージとは全く違うことを示しになったんです。ね。特別の条件を満たしたものが行ける素晴らしいところっていう、じゃなくて、誰もだよ。特に下層階級の人々は嬉しくなったわけです。自分らはとてもダメだと思ってたのにっていうね。それでみんなが生き生きと変わり出した。しかし、社会構造としてそういう下層階級の人によって利潤を生み出し、で、富を貪っていた人たちにとって、下層階級の人たちが、そうやって勢いづくっていうのは困ることです。そして、宗教家たちもそうだったんです。その上がりによって自分たちを維持していましたし、それから政治家から見れば、やっぱり大衆があんまり生き生きとして、それからいろいろ批判しだしたりすると、秩序のためにも困る。ああ、やっぱり始末した方がいいな、ということにならざるを得なかったんだろう、というふうに思うんですね。そういう冷たい見方をする者に対して、イエスは特にですね、悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出している、という、これは、やっぱりユダヤ教の信者たちだったんでしょうね。このベルゼブルっていうのは、普通その当時はですね、ベルゼブルっていうのは、まあ悪霊の頭なんだけれども、ハエの王、あのブンブン飛ぶハエ、ハエの王っていうふうに人々は馬鹿にしていたんですね。だけどその病気を起こす、なんかわかる気がしますね。ハエがバイキン運びますからね。それの王様が言ってるんで、バイキン散らしてみんなを病気にさせるっていうね。で、それを使っ って癒したんだっていうふうに、まあ、はっきり言えばケチをつけた。ですね。それに対してイエスが、うちは同士で争っててどうなるかと。さらに彼らにとって痛い言い方は、同じユダヤ教の仲間でも、当時、やっぱり別に宗教と関係なしに、いろんな形での癒しっていうのはなされていた。科学が十分発達しないところでは、今でもそうですよね。魔術師によって病気が癒されるっていうことはあり得るわけですから。だから、癒しっていうのはいろんな、この信仰と関係なしにだって行われていたわけです。ましてや、ユダヤ教の仲間でも癒しをしている人がいる。そうすると、あなた方の仲間もそういうことかっていうことを言われたんですね。だからイエスがそういう彼らの言葉に対してそれを言い返された中で、大切なのは20節。しかし、私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。これ、先ほどね、神の国はいつかじゃなくて今ここ来てるぞと。で、それはどういう意味かっていうと、差別され、あるいはシュンとなっていた人が生き生きと生まれ変わってきてる。ね。自由に堂々と生きようとしている。それが神の業だ。人が自由に生きるようになって変わっていくっていうこと。それは聖霊の助けによるという言い方もしますが、まさにそれが神の業。で、イエスの癒しは、そういう意味で、常に人が生き生きと自由に生きることを助けている。それで、まさに神の業が進められている。だから、イエスのいるところ、神の国というんだというわけですね。ですから、この本当に一人一人が生かされる。今日の言葉で言えば、人権が本当に大事にされるっていう生き方。教会で人権っていう言い方をすると、ちょっと煙たがられる傾向があるんですね。なんか、社会派みたいな。感じでですね、それは別のところで言いなさいっていうような言い方が、そういう雰囲気があるのは確かなんですけれども、でも、はっきり言えば普通の世間で通じる言葉で言えば人権です。一人一人が自由になる権利を持っている。それをどんなことがあっても外部からですね、それを押さえつける、あるいは無視するっていうことがあってはいけない。それを一人一人が本当に自由に生きられるように手助けをしていくという、それが神の業なんだと。だから、ここで、私が神の指でっていうふうにおっしゃった。これは、故事にちなんでるんですね。その出エジプト記の8章の15節で、モーセがエジプト脱出するためにファラオ、そのエジプトの王と団体交渉するんですね。何回目かの時にいろんなまあ奇跡を示してですね、それでファラオの心を変えていくっていうプロセスの中で、ある時にですね、杖を持った手を差し伸べ土の塵を打つと、土の塵はすべて舞踊となり、エジプト全土に広がって人と家畜を襲った。魔術師も秘術を用いて同じように舞踊を出そうとしたができなかった。舞踊が人と家畜を襲ったので、魔術師はファラオに、これは神の指の働きでございますと言ったが、っていうふうに書いた。ね。人間では考えられない不思議な技っていうのが、出エジプト記で使われた神の指。しかも、魔術師との競争、コンペの中で、モーセが勝ったっていう時に出てきた言葉なんですが、しかし、イエスの場合にはまさにそういうね、なんか魔術で、魔術の競争で勝つっていう意味じゃなくて、まさに神がなさろうとしていることを私はしているっていう、そこで見ろ。物が言えなかった人が言えるようになって、あんなに生き生きと喜んでるじゃないか。 それが神の指だよということを言おうとしておられると思うんですね。だけど批判的に見てた人にはそんなことはちっとも見えない。福音書の中に出てくる批判的な見方の人、ファリサイ派ね、イエスに悪意を持つ人たちは全部そうですね。癒しの場面ではその癒された人に対しその存在は眼中にないんですね。その人がどんなに喜んで言うと、それはもう眼中になくて、よかったね、元気になってよかったねっていう言葉は全くなくて、おかしい、あんた安息日にやったよとか、揚げ足取りのことばっかりを見てる。そういう意味では、もう癒されて喜んでる人の喜びなんて全然共感できないわけです。これってとっても悲しいことじゃないでしょうか。で、いつも申し上げているように、私たち自身がそちらの立場になっていることがあるんじゃないかということをいつも気をつけないといけない。多宗教の人のことを見ていてもね、この批判的に見て、そして癒された人に対して素直によかったねって言えなくなっているというのは、自分たちこそいいことをしている、正しいことをしているっていう自負心に満ちている人たちのことです。だから、どうしてもそうじゃない人を見下げます。見下げたときに、その人の気持ちは見えなくなるはずです。わからないですね。何を言ってんだ、それぐらいのこととか。それは、まあ今は嬉しいだろ。だけどそのうちにまたぼしゃるよとかね。なんか、とっても釣れない見方しかできない。だけど、イエスにおいて、例えば物が言えないで長いこと来た人の場合には、その歴史をずっとすぐ想像されたと思うんです。どんなにか大変だったろう。どんなにかお前馬鹿にされて、ね、嫌な目に遭い、苦しかったな。しかし、自由になれ。こんなことは、で、負けるなっていう、そういう愛があなたの信じた通りになるようにっていう言葉で生きた。そうすると、最初に言いました、癒しの物語も多分作り話でしょうというね、どっちかというと作り話が、だと思いますというふうに大野吉先生がおっしゃったっていうのは、この伝承っていうのは、こういうふうにね、癒された人がまず語り出しただろうと。これが癒しの物語の出発点だ。ね。で、その人がどうして私はこういうふうになったかっていうことをイエスっていう方に会った時にこうだったんですよって言ってるうちに、片方で神の子キリストっていうその信じ方がこう大きく育ってくると、なるほどと言って、そして、それに尾ひれがついてくる。これは皆さんね、昔の人だからダメだな、じゃなくて、私たち自身、こう私自身に振り返ったら、そう思いますよ。40年前の話、ましては50年前の話になったりするとね、だいぶ尾ひれがつきますよ。ね、成績が悪くて、で、ダメだったっていうのだって、なんか今から言うともう本当の成績悪みたいな風な言い方になるんですけども、本当はそうじゃないんですよね。実際は、いや、勉強してないから悪いだけで、何とかっていうのを持ちながら、でもコンプレックス悩んでいるっていうね。それで、だけど高校でとかっていう、やっぱりね、いろんなところに尾ひれがついてくるなって、その話をもっとこう、面白く、インパクトを持って伝えようとするとね、大きくしたくなる。これ当然のことです。そして、それに福音書の編集者が、やっぱり自分の一つの方針を持って書くときにですね、それが入ったとしても、ちっとも不思議ではない。だから、この癒しの物語、奇跡の物語を読むときにもですね、この通りのことが起こったんだと信じるのが 真実な態度というふうに私は思わないんです。ね。そうでしょ？私が話した尾ひれのついたオーバーな話が全部本当にその通りだったんだっていうふうに信じるのが私に対する真実なんでしょうか？そうじゃなくて、だいぶオーバーに言ってますねって言った方が真実なんですよね。あるいは昔を知ってる友達にばったり会ったら、お前嘘を言え、ちょっとオーバーだぞっていうふうに言われるかもしれない。でもそのオーバーにしたくなった気持ちっていうのは、自分はビリだったけれども、それが幸いしたんだよっていうことをうんと言いたいときに、いかにそれがひどいかっていうことを片っぽで言いながら、そしてね、その際立たせるためにひどさとそれから違いを言いたくなる。これは長いこと苦しんで癒された人の喜びっていうのを伝えようとすると、だんだんだんだん、そして世間で、あのイエスは神の子だったんだってなると、そうなんですよ、だから私にも手を置いていただいた途端にひゅっと治ったんですよ、とかっていうふうになったってちっとも不思議ではない。だからここで癒された側の人にとっては、これ大貫さんも書いてるんですけれども、病気が治ったかどうかは問題ではない。自分が一人前の人間として扱われた。周りがすごい差別し無視してるのに、かけがえのない大事な人間だよって一人前に扱ってくださったっていう、そのことが癒しなんだということをおっしゃってますね。ですから私たちもこの福音書を読むときに、この癒しの技、癒しをなさるイエスっていうときに、その癒しが単なる病気治しじゃない。その人を自由に生かす、その人が自由に生きられるような手助け、ということなんだということが大事なんだと。だから、これは教会形成のコンセプトにも挙げてありますね。教会は、イエスが、これはマルコによる福音書3章にあるわけですが、弟子たちを呼び寄せられた、それには三つの目的があった。一つは自分のそばにおらせるため、それから派遣して宣教をさせる。四番目が悪霊を追い出す権能を与えるためであった。どうも私自身、その三番目を現代的に解釈するっていうのはどういうことなのかって、なかなかうまく言えないなと思っていたんですが、それで癒しの責任をお与えになった。その癒しというのは、どんな形ででも、つまりそれは、その人がクリスチャンになるかどうかは関係ない。阻害されですね、そして差別され、苦しんでるっていう人のそばに立って、その人が自由になれるための手伝いをするっていうことが癒し。だから、教会はそういう意味で、しかも同時に人間に対する癒しだけではなくて、地球、自然に対する癒しの責任もあるというふうに受け止めるようになったんですね。ですから教会は癒しのセンターでもなければならない。宗教に関わりなしですね。そしてそういう癒しに関わる人がまた同時に癒されるところでなきゃならないだろうと思うんです。もちろん、だからイエスをキリストと信じるっていう、その信仰も述べ伝えていくっていうことも大事ですが、なんとかして回収させようっていうね、入信させようっていうことが第一目的になっちゃいけない。使えるっていうことが主眼なんだっていうことを知ると思うんです。それで、特に最後のですね、イエスがその批判的な人たちに対して、私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。いう言い方をなさる。これも真反対のニュアンスがありますよ。あなた方と一緒に働く者はあなた方の味方だと思え。それはどこかでですね、弟子たちが癒しの技をしているときに、自分たちと行動を共にしなかったんです。同じイエスの名を使いながら。 で、弟子たちがイエスに、そんな奴がいましたよっていうことを言ったら、あなたたちと一緒にするものはみんな私の友だよっていうような言い方。ね。味方してるっていうことなんだよっていう言い方をなさってるところがあるんですが、今日のとは今度反対でしょ？私に味方しないものは敵だっていう言い方。これもだから、聖書の言葉をそれだけ抽出して一般論にしたら大変危ないんです。ね。私と同じ考えでないものは敵だっていう。それが大変悲しいんですけども、キリスト教の分裂の歴史を生んだんじゃないかというふうにも思います。そして同時に、それはだから弟子たちの偏狭さに対して言われた。で、ここは心の固くななものに対して、私と一緒に集めないものは散らすんだという言い方。さらにその後の話で、中途半端に心が清められたと思っているものは、次の悪霊にむちゃくちゃに支配されてしまうよと、前よりもっと悪くなる。それは中途半端な信仰者のことを意味しています。中途半端なって言い方は変なんですけど、私は救われてると勝手に思い込んでる人ですね。私はいいことしてると思い込んでる信仰者。それは大事なことに気づかなくなるよと。あなたのすぐそばで神の指が働いてるのを見落とすよっていうことでもあると思うんです。だから、大貫さんもおっしゃってますが、福音に生きるっていうのはいつでも一遍自分から離れる。ね。信仰がない元の状態に、いつでも持って戻ってみながら、またキリストに向かっていくっていう、そういう原点からの出発繰り返してないと、私はこの電車に乗ってるから大丈夫っていうのは、もう人間として非常に危ない生き方になるっていうことでもある。だから、そういう意味では絶えず緊張感の中に生かされているのが、信仰じゃないかな。このレントの期間、私たちもまたそういう、ね、冷たい批判者になっていないかっていうことをまた帰り見てみたいと思うので、そういうのをしましょう。天皇父様、イエスが本当に長い差別の苦しみの中にある人を癒された、その時に癒された人の無限の喜びに全く共感できないで、イエスに冷たく批判した人々に対して、イエス様は突き放された言い方をなさいました。私たちも自分のことばっかり考えているときに、人のした良いことが、またされた喜びがどんなに大きいかに全く無関心になりがちでありました。どうぞ悪霊が来て一層悪くなってしまうということのないように、いつも目を覚まさせていてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。